Young men,
若い男性の皆さん、皆さんは選ばれた世代で、偉大な目的のためにこの時代に地球に来るように神が選び備えられました。これは真実です。しかし今晩、皆さんが選びの世代であるとして話をします。私たち個人は歴史上かつてなかったほどの非常に多くの選択の機会に恵まれています。そして残念なことに悪を行う機会も多くあります。驚くほどの数の選択の機会から、皆さんが正しいことをうまく見極めることを信頼して、神がこの時代に皆さんを地球に送られたと信じています。1974年にキンボール大艦長は言いました。主は私たち素人には全く想像もつかなかった発明品を私たちの手に託すことを強く望んでおられると信じています。主は確かにそうされました。皆さんは歴史上良い目的のために使うことのできる最も偉大なツールの一つ、インターネットとともに育っています。それにより幅広く豊富な選択ができますが、大きな責任が伴います。この世の最も良いものと悪いものの両方にアクセスが可能です。短時間に偉大なことを成し遂げることもできますし、反対に時間を浪費し可能性を摘み取るような無意味なことにとらわれることもできます。マウスのクリックで心に望むことは何でもアクセスすることができます。ここが鍵です。皆さんの心は何を望んでいますか？皆さんは何に惹かれていますか？皆さんの望みは皆さんをどこに導いていますか？神が彼らの望むままにされること、そして神が全ての人をその行いに応じて、またその心の望みに応じて裁くことを思い出してください。マッコーキン長老は述べています。比喩的な意味であっても、現実的には命の書とは自分の体に書き込まれた自分の行いの記録なのです。すなわちあらゆる思い、言葉、行いが人間の体に影響を与え、それらすべてがその痕跡を残し、その痕跡は書物の文字を読むように永遠の神は簡単に読み取ることができるのです。インターネットも皆さんの望みの記録です。そこにはどのような望みも実現可能な莫大な供給源があり、あちこち見て回る間にその履歴が残ります。それは通信、サイトの閲覧、滞在時間、興味の対象などです。このようにしてネット上の命の書ともいえる皆さんのプロフィールがネット上に作成されるのです。実際の生活と同様に、インターネットは皆さんが求めるものをどんどん提供するでしょう。清い望みは清さを増し加え、ふさわしい活動に参加することによりことがより一層簡単になります。しかし逆もまた真実なのです。マクスウェル長老は説明しています。望み続けていることがやがては私たちそのものとなり、永遠にわたって受け継ぐものとなるでしょう。望みは養い育てることによってのみ敵ではなく味方になるのです。若い男性の皆さん、積極的に望みを育てなければ、この世がそれを行うでしょう。毎日望みに影響を与え、購入、クリック、プレイ、見る、読むことなどを促します。結局は自分の選択です。皆さんには選択の自由があり、皆さんの望みに働きかけるだけでなく、望みを精錬し、清め、高める力となります。選択の自由は、なろうとする人になるための力です。選択一つ一つが、皆さんを神が意図された姿に近づけたり、遠ざけたりします。 毎回のクリックが重要です。常にこう自問してください。この選択により私はどこへ行くのだろうか。行いの結果に目を向ける力を身につけてください。サタンは皆さんの行く末を左右するため選択の自由を支配しようとしています。最も効果的な方法の一つが依存症の罠にかけることです。テクノロジーが力を与えるか奴隷にするかは皆さんの選択次第です。皆さんの役に立ち良い望みを育てテクノロジーを使うための道しるべとなる4つの原則を紹介しましょう。第1、自分が何者であるかを知ると簡単に決断できる。非常に個人的な方法でこの真理を学んだ友人がいます。彼の息子は福音の中で育てられましたが霊的にはさまよっているようでした。彼は神権を行使する機会を何回も断りました。彼が伝道に出ないことを決めたとはっきり伝えると彼の両親は落胆しました。友人は息子のために熱心に祈り彼の心が変わることを願っていました。その望みは息子が神殿結婚ではない婚約を発表した時に打ち砕かれました。この父親は祝福師の祝福を受けるように息子に嘆願しました。彼はようやく同意しましたが祝福師のところにはどうしても一人で行くと言い張りました。息子が祝福を受けて戻ってきた時気持ちが高ぶっていました。彼はガールフレンドと家の外に出て行きました。父親が窓越しにそっと目をやると若い二人がお互いの涙を拭いているのが見えました。後日彼は父親に打ち明けました。祝福を受けている間前世にいる自分を垣間見ることができたと胸が熱くなった様子で説明しました。彼はキリストに従うように他の霊たちに惜しく大きな影響力を及ぼして解き進めている自分の姿を見たのでした。伝道に出るに出ずにいられるでしょうか。皆さん忘れないでください。自分が何者なのか、また聖なる神権を保持していることを。そうすれば正しい選択をするように皆さんは霊感を受けられるでしょう。第二、力の源にアクセスする。携帯電話を通じて全ての時代から得られる知恵にアクセスできます。より大切なのは旧約の時代からモンソン大官庁に至るまでの預言者の言葉へのアクセスです。しかし定期的に充電しなければ使い物にはなりません。皆さんは一日でもそうしないで過ごそうとは考えないでしょう。携帯電話を毎日完全に充電して家を出るよりも霊的に完全に充電することの方がはるかに大切です。充電するためにプラグを差し込むときには常に最も大切な霊的な力の源、すなわち聖霊からの霊感を与えてくれる祈りと聖文の研究に時間を取っているかを自問してください。そのようにするならば皆さんの行く末を決める小さくても大切な日々の選択をするために主の思いと望みを知る助けとなるでしょう。私たちの多くは携帯メールを読むためにどのようなことを行っていてもすぐにその手を止めます。私たちは主からのメッセージにもっと重きを置くべきではないでしょうか。神聖な力の源にアクセスすることを怠るべきではありません。第3、スマートフォンは持っているだけでなく賢く使うことが大切である。若い男性の皆さん、スマートフォンで愚かなことをしないでください。その意味がわかるでしょう。テクノロジーは無数の方法で最も大切なことから気をそらせることができます。次の勧告に従ってください。心はいつもそこにあるように。運転中は運転に、教室では授業に集中する、友達といるときには友達に注意を向ける。頭脳は一度に二つのことに集中できません。同時に多くのことをしようとするときは焦点が素早く移動しているのです。このような古いことわざがあります。二頭を追うものは一頭をも得ず。第四、 主はご自身の目的を果たすためにテクノロジーをお使いになる。テクノロジーの神聖な目的は救いの技を早めることです。皆さんは選びの世代の一員としてテクノロジーを理解しています。完成への歩みが加速するようにそれを使ってください。多く与えられているので与えなければなりません。主は皆さんがこれらの偉大なツールを使って私たちの世代が想像も及ばなかった方法で福音を分かち合い、主の技を次のレベルに進めることを期待しておられます。自分の隣人や町への影響レベルから、皆さんの世代はインターネットとソーシャルメディアを通じて国境を越え全世界に影響を与える力があります。この教会は主の教会です。皆さんはこの時代に主の技に携わるように選ばれました。それは皆さんが正しい選択をすることを主が信頼しているからです。皆さんは選びの世代です。イエス・キリストの御名により、アーメン。